皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2011年の7月27日になったのかな。私は昨日飛行機に乗ってきて、一日失っているのでなんか日にちと曜日がぐちゃぐちゃなんですが、朝の NHK ニュースを見ていたら今日から松本で国連軍縮会議ということで、私はそのために、ここに来ています。その行く直前に朝、前北美也子さんからメールが入って、なんか今日議員会館でとっても大事な、何があるんだかわからないんですが、エネルギー再生可能エネルギー促進法の
審議がとうとう始まるんですね。今日はその初日で、早いと今日と明後日でもう決着ついちゃう。
なるほど。ということでいきなりあのゲストに前北美也子さん前北美也子さんを迎えています。で今私が彼女から渡されたのが NSF ジャパンで、私もこのメンバーに入っているんですけども、はい、ちょっと顔ぶれがね、田中優、小島敏郎さん、これは何やってる人だっけ、
元環境省の地球環境市民
官。そうですね、そうですね、意外と市民寄りっぽい人と言いますよね。で、まあ、おなじみの辻真一さん、
これは原油総球さん、芥川作家です、
はい、石橋克彦さん、菅直人さん出てるのね。
そうなんですよ。
こんな市民のところに出ちゃっていいんですかね。
あのねこの NSF JAPAN って今まで10回、今日がラストなんだけど、はい、1学期の最後なんだけれども、はい、その間の NSF NOW っていう特別バージョンでソフトバンクの孫正義さんと菅直人総理大臣が来たんです。
はい、
その時に
対談みたいにしました。
対談というかもうエールの交換みたいになって、で400人聴衆がいたんだけれども、うん、すっごい盛り上がって、はい、で菅さんも頑張って、その時はあの不信任案が否決されたちょっと後だったので、みんなどうなるんだろう、元気ないねっていう時だったんだけど、ものすごい元気がよくってロックスターみたいに頑張ってでこの再生可能エネルギー法を、私のことがそんなに嫌いだったら、そんなに私の顔を見たくなかったらこの法案を通してください、この作戦でいこうと思いますって言って、でおお
あの言葉だよね。それなんかマスコミにそのまま取り上げられたよね。
どのニュースでも何回も繰り返しなんか妙に元気がいい菅さんっていうので、あの日から潮目が変わって、なんかやめる気がないっていうか、なんか元気だ、
なんか市民は自分の味方だっていうのを肌で感じたんじゃないですか、あの脱原発に関して。
あのね、その場はねすごかったですよ。帰る時にあんな人だったのってみんな、なんかいつもテレビで見てたけどあんな人だと思わなかった、いいねって言って
だよねっていうか、菅直人さんってもともと NGO 出身で、私議員になりたてその前ぐらいの彼を私は知ってるんですよ、
う
ん、
そっかそっか、
ね、だから長くやってる人はそのなる前の菅さんも多少知ってたりして、
そっか
やっぱりなっちゃったら変わっちゃったねみたいな、まあ、誰だってそうじゃないですか。やっぱなったらば言えること言えないこと、できることできないことあるから、こう自由さとかこう活発さがなくなっていくでしょ、やっぱり議員になっちゃったっていうのは、それは仕方ないよねって言っている人はいっぱい、長く知ってる人はいると思うから、だからそれがまた今回 NSF に出て、なんかこう自分の原点をまあこう再燃したのかしら。
そうだと思うし、やっぱり支えてくれる人がこんなにリアルにいるんだって言って、そのもうあの松田美由紀さんとか、あの松田優作さんの奥さんとか、小林武史さんもいたし、加藤時子さんもいたし、孫さんももちろん最後まで聞いてて、でそういった菅さんを応援したりして、でそういう人たちにも支えるし、こっちの400人の人たちもすごくこう、みんなのその顔ぶれが良かったっていうのも評判だったんだけれども、来た人400人みんなの顔が良かったっていうのが、それももちろんそこで面白いこともあったし、ここ、まあ、なんの感動してね、泣きながら帰る人もいたよびっくりした。それが国会の中だったから、主演さんとかもびっくりして、
なんか歴史の転換点になったのかもしれない ね。だってやっぱり日本の首相が脱原発を言うってこと自体がありえない
そうだね、今まではね、
ありえなかったことがあったんだよ、はい、なってるか、やっぱこれは私たちのような、まあ、環境派とか、脱原発を目指している人たちにとっては、利用、ちょっと言葉悪いけど、利用しない手はないって思うんだけどね、私はね。
で、その時に、この再生可能エネルギー促進法を今国会で通してくださいねっていう要望書を、こんなパネルにして、それで、
持ってったの。
あ、これを送ったのね。でそれを飾ってるの今でも。
そうそう、これを送ったというよりは、うん、このこれでみんなで最後に写真撮影をして、
はい、
これで、ここにその睡蓮ちゃんが埋もれちゃってるんだけれども、
え、どこにいるの？
ここの時子さんの後ろに東の睡蓮ちゃんがいるんですよ。こう、これ睡蓮ちゃんなんだけど、
はいはい、奥ゆかしいん
です、ね、そうそう、宮台真司さんもいるし、桃井貴子さんって気候ネットワークの、
うんうん、
彼女もいるし、でこれでこれ松田美由紀さんだけど、はい、私はこっちの方にいるんだけれど、これで写真を撮って、だけどこれはあまり新聞は使わなかったんだけれども、この後菅さん面白かったの、これもらってっていいかなって言って自分で持って帰って、で昨日農水の西郷さんに会ったら、ああ大臣の、大臣の総理の部屋行くと飾ってあるよっていつも見ながら仕事をしてるって言ってたから、
まあ、ここには本当に日本の市民の思いが詰まってる、でそのエネルギーを感じてるんじゃないかしら菅さん。だからあんなにバスコミに叩かれてみんなにバッシングされても、
そうそう、
これをこれをなんていうんですか、砦にして生きてるみたいな、
そうそう、だからこれを心の支えにして頑張っていただきたいし、うん、あのまだまだいっぱいいますから、うん、でここに入れたのは400人、入れなかった人もいっぱいいるし、菅さんを応援してる人はいっぱいいるし、もう脱原発の望みだから、で菅さんが引きずり下ろされちゃったらその後がいないっていうこともリサーチして知ってしまったので、まあ、それは逆に良くなくて、もっと議員さんたちをあの脱原発にしないといけないし、全然いないわけじゃなくて1割ぐらいはいるみたいなんだけれども、でも1割だと心もとないので、
そうですね、でも結局その政治っていうのは私たちが選んでるわけだから、
うん、そうなの、
うん、日本の場合は、まあ、選挙制度に問題があったりして、なかなか私たちの意見がそのまま、国会で法律になったりしにくい国ですよね、うんうん、実現しにくい国なんだけど、やっぱそれをもっと市民の方に寄せなきゃいけないよね、
う
ん、
そう、
それでいろいろ考えてることがあるんですね。
そうなんですね。
そうそうそう、じゃあちょっとそっちのこれ秘密なのに喋っちゃっていいんですか、
ま
あ、
あのうまいね、さすが、
喋っちゃっていいくださいよ。
あの由美さんとね、前から緑の選民立候補っていうのをやっていて、でずっとこう隠し持っていたんですけれども、もうついにその文化の宝刀を抜く時が来たっていう感じで、今抜かなくてどうするみたいな。
そうだね、
うん、あのガッチャマンのバードなんだっけ、アタッカーじゃなくて、はい、バードロケット撃つぞ撃つぞみたいな状態なんだけれども、はい、要はそう、今脱原発で立候補しなくてどうするって、もう一生しなくていいから今みんなしてっていうこと でこれは、まあ、千人のお母さんたちが立候補をし、立候補を支え、まあ、男の人でもお母さんでいいんだっていう考え方なんですけれども、その母性を持った人たち、もう本当に生活と政治の両方こう実感で考えられる、幸せとか子どもの未来っていうところから考えられる人に政治家になってもらおうと、まあ、どうしても選挙からあのディレイがあるのが政治だから、選挙があって議員になって政治になると、今必要な政治家を選んなきゃよかったのにそうなってないっていうのがあったりするので、で今回は、まあ、菅さんが脱原発解散するかもしれない、しないかもしれない、で脱原発国民投票も準備中しようって言ってる議員さんたちもどんどん増えてます、でダブルスタンバイをしましょう、どっちになっても大丈夫なように、で大丈夫なようにってことは今大丈夫じゃなくて、菅さんが辞めさせられてしまうと脱原発は10年間進展もせずに、まあ、後退してしまう、でここまでこう一気に進んだっていうのは本当奇跡的なことでもあるけれども、ますますこの動きを止めちゃいけないっていうことは、
もっと前へってことだね。
そう、もっと前へ脱原発を進める、はい、なぜなら朝日新聞の調査でも 77% が脱原発を望んでる、即時脱原発と段階的脱原発を合わせると 77% なんだけれども、でも国会議員の方は1割ぐらいしかまだ脱原発について反応していないので、
気がついてないんですかね、国会議員は。 あの国民によって選ばれてるっていうあの認識が足りないんじゃないですか。今
これ文集？
文集で、はいはい、
3分の2が脱原発を目指すべき、
はい、でなんだけれども、うん、アンケートに答えている人が少ないんですよ。 17% の、124人、ここだけ見ると721人っていうから買わなきゃと思って買ったんだけど引っかかってしまったっていう感じなんだけれど、
見出しに引っかかったんですね。
見出しに引っかかった、
はい、コピーライターの前木さんが見出しに引っかかって
よくあります。まあそんなにで目指すべきは 67%、 すごい7割じゃないかと思うけれども、124名だから124名の 67% っていうのは合計が83人なので、しかいないので721人の中では 17%、
少ないですね。まだまだ
17持ってるのかな、
うん、うん、そうだね、
17持ってないよ、11だ、11%
ぐらいですかね、
というのがあり、うん、なんだ文春でもこんくらいの回答率なのか、そうそう回答率が 17% だったの。
うん、
それであの急いで坂田さんに連絡して国民通信もやろうと、相手が750人だから立候補者の時は1000人超えちゃうから大変だけど、750人だったらなんとかやれるかもって言って緊急議員調査、
うん、やったんですか。
おこれからやります、 やろうとしてます。それともう一つはその再生可能エネルギー促進法で、今大臣が200円までしか家計の負担にしないっていうことを条文に書いちゃおうって言って、まあ、いわゆる骨抜きっていうやつなんだけど、でそれをに、まあ、それに経産省の人が逆に困ってるってしょうがないから説明してるけど、僕は新エネルギーやってたのにって言って泣きが入ってるっていうくらい、大臣たち、大臣とか経済産業委員会の理事たちが、まあ、横暴だと。で、ほっとくとそのままスーって通っちゃうから、これとんでもないです。そんな密室で決められちゃ困ります。という会合が昨日あって、議員の勉強会なんだけど。でそれにも出て、で今から、これは今から傍聴に行くと。
そうですね。8時半、9時から。
そう、9時から会議始まるので8時50分面会所集合で傍聴券もらわないと入れないので
そこに私も行こうと思ったんだけど、私は国連軍縮会議の方に行かなきゃ、これからもう出なきゃいけないので、うん、こうしてここで、まあデートしてるわけです。ここはねどこかというと、いよいよ湯原なんだよ。私はあの新宿からタクシーを飛ばしてこう、忙しい、
はい、
マイキトさんを
待ち
来た甲斐があった。じゃあその緑の仙人のもうちょっとね脱原発版やろうとしてるわけね。
そうなの
ねって私も一緒やってんだよね。
そうそう、
一言で言っちゃいけないんだよね。ちょっとその構想をもう少し聞かせてくださいね。
はいはい、はい、
ちゃんと時間に間に合うように送り出しますから。
はい、はい、でこれはですね8月6日代々木公園3時からなんですけど、パレード自体は4時半スタートで、それまでの1時間半ぐらいのところで勉強会をやろう、でそれの教科書がこれっていう想定なの。だからみんなでこれを買って、はい、持ってない人はね、持ってきてもらって、で買ってない人はその場で買って勉強しながら、デモって脱原発は確かにそうなんだけれど、じゃあ電気代上がったらどうするのとか、じゃあこれから自然エネルギーがちゃんと増えていくのとか、増えていくのにはどうしたらいいの、再生可能エネルギー促進法って何とか、で政治家の人たちはどう言ってんのとかがこれにギュッと詰まっている、うん、NSF ジャパンって8月2日発売なんですけれども、はい、
私このまだ発売前の見本釣りを今日ゲットしました、はいはい、で今日これを国連の軍縮会議の方にも持っていこうと思っています。
はい、みんなに見せてください。
そうですね、8月2日に書店に並びますか。
並びます。
あ、本当すごいね、うん、出版社がね
フランスワールドジャパン、
よくわかんないんだけど、
まあ、これね面白いんだよ。これね
フランスワールド
スケートボードとかの本出してる、やんちゃな渋谷 の、うん、悪ガキどもの出版社なんだけど、社長さんがすごく前昔からジュゴン店の頃からなんか
あの支援するよ急に言ってこられて、
トランスワールドジャパン
渋谷のカルチャーだからさとか言って、
軽いノリ、
渋谷系、
渋谷系エコ、
社会貢献みたいなのがなんかお好きな方がいて、すごいかっこいい社長さんなんだけれども、で今回もいやなんか やらなきゃダメだよ、 NC フジャパンって勉強会だから、すごくよく来てくださって、結構皆勤賞に近いんだけれども、でいろいろ聞いてたら、俺なんか最初の頃は全然何のことさっぱり分かんなかったし、なんでそんな脱原発やんなきゃいけないのかなと思ってたけど、これ単純に聞いたらやばいじゃん
なってきたんだ、
なんかしないとダメだよってやっぱ聞いたからにはって言って、はい、俺出版社から本出すよって言って、
それでこれが決まっちゃった、
本出そうぜって言って作ってくれたっていう、
なかなか可愛いんですよね。で表紙の女の子が私知らなかったんですけども、はい、スイレンちゃん、
我らがマドンナ、
マドンナね、
NC クノーマ、
すごい可愛い人ですね、まあ、この表紙だけで買いたくなっちゃうような、
は
い、
そうそう、結構若い人たちに人気の、
女優さん
センスが良くて、ま、元モデルさんなんだけど自分で写真も撮るし、あの本も出すっていう、
マルチタレントみたいなね、
そうですね、で、あのうかつに変なことをしなくて自分の分かる範囲でコツコツとやる、本間隆さんが写真を撮ってくれてるんですけれども、あのそういうセンスのいい方たちのグループなんですよね。
東の睡蓮っていうんですよ、写真家でもあるんですね、自分でも写真家って、
そう
8ミリフィルムやるんだ。
そうそう、
なんか渋いですね。
8ミリフィルムの映像が一番凝ってて、本当は大きい写真とかも撮りたいけどまだあのできてなくて、すごくこう、まあ、スローライフって言ったらおかしいけれど、自分の才能を着々と伸ばしている、まあ、スーパー主婦、この間結婚して、で旦那さんがミュージシャンだったかなと思うんですけれど、
はい、というその彼女が表紙をしている NC フジャパンが8月の2日発売、そ、ね、そして今日前北さんはこれから国会に行くわけですね、傍聴に行くんですね、
経済産業委員会っていう衆議院の委員会があって、はい、そこで最初の審議がされるし、そこでこうキャップがかかる、つまり 0.5 円の付加金っていうものしか、まあ、認めないというか、それを超えることはないようにするっていう条文を書き込んじゃおうとされているっていうことが昨日の勉強会で明らかになった。
そうすると自然エネルギーを普及しようと思っても、うん、その 0.5 円の付加金っていうキャップの上限のために普及しにくくなってしまうってことですね。
あの普及しにくくなるというよりは 4% しか伸びなくなっちゃう。
あ、しか伸びない。
でこれも昨日経産省の人が、はい、その計算通りですっていうふうに言ったんだけれども、
向こうとしてはそんな伸ばす気がないってこと
になる。あの 20% まで伸びる伸ばすって菅さんがあの5月の26日の OECD の会議で言って、でみんなあの喜んだから、これは国際公約って言っているんですけれども、
の出生は OECD で言ったんだもんね。
そうそう、2020年代のできるだけ早い時期に少なくとも 20% を超える水準にしますって言った、はい、再生エネルギーかな、はい、で今純粋にそのダムを抜いて日本の自然エネルギー、再生可能エネルギーっていうのは 1% から 2% しかないんです。でこれを 20% までにするっていうことのはずが、
名前となんか内容が違うってことですね。再生可能エネルギー促進じゃなくて、再生可能エネルギー交代法案とか
制限法案とか足かせ法案とか頭打ち法案とか
名前変えた方がいいね。
そういうこと。
それをちゃんと促進法にするために今日傍聴に行くんだね。
そうそう、だから昨日議員さんたちもすごいかっこよくて、はい、特に山田雅彦さんっておじいさんの議員がいるんだけれども、
何と
民主党かな、
山田雅彦さん、
自民党かな、そうそう、正しい美彦、
もういい名前ですね、
うん、なんですけれども、
正しいことをやってください。再生可能エネルギー促進に見合う法律を作ってほしいですね。ちゃんと
4% しか伸びなせんって、それもその山田さんが質問して、これ計算おかしいじゃないかって言ったら、まあ、確かにおっしゃる通り、そのダムを抜くと 4% っていう計算になります、経産省の新エネルギーの人が言ったら、それじゃとんでもないじゃないか、これは促進法案だぞ、促進にならないじゃないかってすごい低い声で、あの静かに
大きな声で言ったから、おお、かっこいいって思ったんですね。
民主党にいますね、山田雅彦さん。
お、う
ん、
そうです、
はい、
民主党でした、衆議院議員。
でも今のところ再生可能エネルギーの促進法に、うん、225人の議員が賛同はしてるんですね。
そうそう、あの早期成立を求める。でこの中身がその 0.5% という賦課金の上限を設けられてしまうと骨抜きになってしまう。 4% までしか伸びないから。でどういうことかっていうと、この 0.5 円の賦課金っていうのは毎年とかあの各年で0.5 円から1円、 1.5 円、2円ってどんどん増えるものなんですよ。自然エネルギーがどんどん増えていくっていうことは、この金額がその上乗せされる金額がね、あの、まあ、もちろん安くなるっていうのもあるけれども、でもそれより伸び率の方が早くしたいので、まあ、10年ぐらいはどんどん入れていかないといけないので、まあ、急ぎたいわけですよね。で急ぎたいってことは 0.5 から1円、 1.5 円、だから由美さんみたいに金融のことやってる人にはすぐピンとくるだろうけれども、その金利が上昇するようにどんどんやればそのこう上昇カーブができるわけですよね。だから上昇カーブを作るためにそこに 0.5 円とか言って決めちゃうと直角にしか動かないから、もたもたしてなかなか伸びない、伸びたいけど伸びられないっていう状態が出るし、その 0.5 円のキャップを自然エネルギーだけにかけると火力に頼らざるを得なくなって、石油の上昇分の方がそれより多いじゃないか、多くなるって言われてるよって、ピークオイルなんだし、それは全然考えてない。で今はそのバイオマスとか小水力とか伸びしろがいっぱいあるわけですよ。でそれを活かしてないとか考えてない、太陽光のことしか考えてなくて風力は考えてない。だからあたかも、まあ、考えてないっていうのはすごく良心的に解釈してるわけだけれども、もうあたかも意地悪して風力伸びると困るからっていうような形になっていて、でその本意を、まあ、探る方も大事ではあるかもしれないけれども、もう本意はといいから、それより 0.5 円じゃなくて、それが2年後には1円、またその3年後には2円とかになるように、あの伸びしろというか、その条文に書き込まないで、書き込むんだったら2年ごとの見直しっていうのをちゃんと明記するっていうのは大事だと思います、
はい、
何しろ大臣がねそんな決めて、その家計は1世帯あたり200円しか伸びちゃいけないからとかね、勝手に決めるのは私たち家計っていうかお家にいる人たちにとってはダメなっていう、だって1000円ぐらいまでは大丈夫とかね、500円ぐらいまでだったら自然エネルギーが伸びるためには家計は節約、他のことで節約しようってお母さんたちたくさんいるのに、
原発通さればできるんだったら大賛成ですね、
100円なんか安いわっていうお母さんたちも多いのに、いやいやそんなこと言っても200円ぐらいが限度でしょって言われるのはすごい余計なお世話だと思うから余計なお世話だって言わなくちゃいけないと思うんですよ。
結局その原発の費用っていうのを他に先送りしてたり、
うん、
他のところにつけてるからこういう値段になってるだけであって、実際は一番原発高いじゃん。
そう思います。
でしょ？
しその賠償だって月に100円に収まるわけないと思うよ、どう考えても、
はい、ということで、今日もう時間なのでそろそろ終わらなきゃいけないんですけども、前北さんとここで奇跡のように会えて、私は松本の国連軍縮会議へ
散るんですね、また
パーッと散るんですね。ということでね、その前北さんはこれから国会に行ってくれるわけですけども、あの両方2人で合わせてですね、
うん、
8月6日のエネシフナウの勉強会とパレードですね、集合が3時で、でも出発が4時半、外でじゃあ勉強会みたいにするわけね、
うん、そうそう、この並木のところにみかん箱並べてみんなで勉強しようと、アフガニスタンの学校のように。
ああ、これが欅並木のところですね。
そうそう、ここが欅並木で、はい、ここぐるっと渋谷まで行って、まあ、だからこれが体育の時間ですね。
わかりました。
それまでは、
うん、お勉強してから体育をするということで、そうそう、8月6日、エネシフのパレードと、
そうそう、でぜひこの趣旨に賛同して、よしじゃあ私も脱原発立候補するぞっていう人はぜひ、まあ、遅くてもこの5時10分までにこの欅並木のことをところに来ていただいてアピールをする、私も立候補しますっていうのを、
でも戻った後も集会して、そこでよし、脱原発立候補ですね、緑の千人
プラス脱原発ということで、もう一回この夏暑い選挙あるかな、
ね、あるかもしれないね。
備えですね。
そうですね。まああるかもしれない。いつあってもいいように準備しとく。
なんでかっていうと、あの人たち原発嫌だって口で言ってるだけで、実際のところ投票にも行かないし、立候補なんか全然しないんだよって思ってるから、だから舐められちゃいけないし、
うんね、こっちは本気だぞ、そうそう。市民社会の本気を見せる。私たちの代表を国会に送り込むということですね。
由美さん、はい、来られますか
8月、ね、この日はいないな。8月1日1日にまたハワイに戻ってしまうんです。
じゃあハワイから
エール送ります。
あ、そうか。ビデオレターとかもらえるとありがたいですね。
いいし、なんかもし、こういうツイッターとかなんかで、ツイッターじゃないか、
パネル作ろうか。菊池由美っていうパネル顔写真と名前がとある。
うん、なんかやってくれればもちろんアピールするし、うん、はい、やろうやろう、これ面白そうだ、うん、ということで慌ただしいですが20分のタイムリミットが来ました。ということで今日は、とても忙しい中、奇跡のようにこの一瞬、たったの30分間をマイキタさんからいただきました。ほら呼んでるよ、行かなきゃいけない、ね、ということで、菊池由美のブログとポッドキャスト、これからも続きます、今日これから松本に向かいます。そこでも会いましょう。それでは、また。